ピックアップ本会議、6月定例会本会議の質問と答弁から。はじめに、代表質問を行った議員です。6月24日午前、自民改革会議、逢坂節次。6月24日午後、富士の国県民クラブ、田口明。6月25日午前、公明党静岡県議団、早川育子。続いて、一般質問を行った議員です。6月25日午後、無所属、山本隆久。6月25日午後、自民改革会議、藤曲貴弘。6月26日午前、自民改革会議、赤堀慎吾。6月26日午前、自民改革会議、河原崎清。6月26日午後、富士の国県民クラブ、杉山敦。6月27日午前、自民改革会議、天野民子。6月27日午前、自民改革会議、鈴木啓二。6月27日午後、富士の国県民クラブ、四本康久。6月27日午後、自民改革会議、天野はじめ。なお、令和6年8月2日現在の会派別議員数は、自民改革会議41人、富士の国県民クラブ17人、公明党静岡県議団5人、無所属5人。以上、定数68人、原因68人です。議員の異動は、補欠選挙において当選、5月28日、山田新太、静岡市清水区。それでは、6月定例会本会議の質問と答弁からをお伝えします。まずは行政です。知事が目指す県政のビジョン。幸福度日本一実現に向けた県政の運営方針は、
本県の強みを伸ばし、弱みを強みに変え、生活の質を向上させることで幸せを感じられる静岡県づくりを進める。各地域の多様な資源、産業等の魅力や特性を生かし、県全体の均衡ある発展を目指す。まずは、県議会や市町長、県民の皆様と丁寧な対話を積み重ね、オール静岡で地域に立脚した施策を進める。明確な経営方針により、全庁の力を結集し、決断と実行、リーダーシップを発揮しながら、幸福度日本一の実現に邁進する。ここで、鈴木知事の県政運営の基本的な考え方、経営の方針について紹介します。県政においても経営感覚を持ち、将来世代に対して責任を負う。大切な税金を無駄にしない。前例踏襲や役所の常識にとらわれず、新しいことに挑戦する。多少拙なくてもスピード感を持って仕事に当たる。前向きに考える人材を育て、生かす。
次期総合計画の策定。知事の政策実現のため、早急に総合計画を見直すべきではないか。
オール静岡で幸福度日本一の静岡県実現に向け、策定作業に着手している。令和6年中に私の基本的な考えや、目指す姿を示す経営方針と政策体制を骨子案として示し、令和7年度の当初予算や組織改編に反映していく。その上で具体的な施策を示す行動計画を令和7年度中に策定する。誰にもわかりやすく、本県全体を均衡ある発展に導く新しい県政ビジョンを示すため、スピード感を持って取り組む。
熱海市伊豆山地区土石流災害。これまでの県の対応をどう捉え、復旧にあたってどう被災者に寄り添うのか。
第三者委員会の総括。行政対応は失敗を真摯に受け止め、深く反省している。一方で、法的瑕疵や不作為はなかったと考えている。職員の意識改革等を進めつつ、再発防止策に取り組む。逢染川復旧にあたっては、熱海市と合同で、被災者の皆様への地区別の説明会をきめ細かく開催するなど、ご理解をいただきながら工事を進めている。 今後も被災者の立場に立って丁寧かつ速やかな復旧に努める。
次は暮らし環境です。リニア中央新幹線の整備。県内の工区では解決すべき課題が山積しているが、今後どう進めていくか。
整備推進の立場であるが、大井川の水資源及び南アルプスの自然環境保全との両立を堅持していく。水資源、生物多様性、トンネル発生度の3分野28の対話項目の課題について、現実的な解決策を見つけることが整備推進につながると考えている。流域市長の意見を十分に伺いながら、国とも連携し、JR 東海と定期的にスピード感を持って対話を進め、速やかに課題を解決していく。
移住促進施策の展開。地域の実情に応じた移住促進施策の今後の展開は、
令和6年度、新たに広域移住コーディネーターを配置し、市町等との連携を強化する。伊豆地域では、農業等を希望する移住検討者向けに、兼業等の多様な働き方を提案するコーディネーターを配置する。東部、中部地域では、増加しているテレワーカーをさらに呼び込むため、本県に転職なく移住したテレワーカーとの情報交換会等を実施する。西部地域では、名古屋市内の移住フェアへの出展や、農業をテーマとしたセミナー等を企画する。
仮称、静岡県動物愛護センター。令和7年度開所予定のセンターにおける、殺処分ゼロに向けた取り組みは、
犬20頭、猫90頭の長期飼育可能な空調付きの部屋を設置し、人に慣れない犬や猫を時間をかけて訓練した上で、ボランティアに引き継ぎ、確実な譲渡につなげる。また、譲渡会場として部屋を貸し出し、ボランティアの会場確保の負担軽減を図るほか、譲渡会等の活動を展示し、新たな飼い主の拡大を図る。高齢の飼い主が増加する中、飼い方教室を開催し、家族等で最後まで飼育する必要性を啓発する。
次は教育です。私立高校生徒への学業支援。入院治療等により登校できない私立高校生徒への学業支援の取り組みは、
県内の私立高校ではこれまでに14校が遠隔授業や動画配信授業を実施しているほか、補講や課題提出により単位認定を行う高校もある。県も私立高校に対し遠隔通信授業の適切な運用と活用を呼びかけているほか、補助制度を通じて学校の取り組みを支援している。また、県教育委員会主催の研修に私立高校が参加し、遠隔授業の留意事項を学ぶなど、講師連携の取り組みも進めている。
次は産業です。価格転嫁への支援。中小、小規模事業者の賃上げにつながる価格転嫁への支援の取り組みは、
適切な価格転嫁の実現には、発注、受注企業双方への働きかけが重要である。発注企業には、国が下請け取引の適正化に向けて進めるパートナーシップ構築宣言制度の普及啓発を行う。受注企業には、令和6年度新たに価格交渉力向上を目的とした経営者等向けのスキルアップセミナーの開催等を行う。また、金融機関と協力し、融資や設備導入も含めた支援機関の相談窓口を幅広く周知する。ここで用語解説です。パートナーシップ構築宣言とは、下請け取引の適正化に向けて国が推進。事業者がサプライチェーン全体の付加価値向上や大企業と中小企業の共存共栄を目指し、発注者側の立場から代表権のあるものの名前で宣言します。
遠州灘海浜公園の野球場。知事が言及した開放型ドームの利点と課題は、また、建設費高騰への対応策は、
利点は、降雨の影響が少ないこと、また、空調設備が不要で、建設費及び維持管理費の縮減や、利用料金の低減が見込めること。一方、強風などの影響を受けやすく、開放部の工夫が必要なこと等が課題。 建設費については、国の補助金等の活用や、PFI 事業など、民間事業者のノウハウを最大限活用すること等により、財政負担の軽減と平準化を図る。全体的な利活用構想に基づき、最適な野球場を検討する。ここで、用語解説です。PFI とは、プライベートファイナンスイニシアチブの略です。公共部門が実施していた社会資本整備を民間の資本、経営ノウハウを導入して実施する手法です。
次は、安全、安心です。浜岡原発に対する知事の姿勢、浜岡原発に対する考えは、
福島第一原発事故や能登半島地震から原発の安全対策の重要性を再認識した。電力需給が逼迫する中、国は脱炭素社会の実現に向け、安全確保を大前提に原子力を活用するとしている。浜岡原発の新規制基準への適合が認められ、再稼働の是非について県の判断が求められた場合は、安全性の確保や諸課題への対応を検証し、関係市町の意見を伺い、総合的に判断する。引き続き、国に対し厳正な審査を求めるとともに、中部電力に徹底した安全確保を求めていく。
次は、医療、福祉です。医療、介護分野の DX 推進、業務効率化につながる DX 推進の取り組みは、
多くの職種での患者情報等の共有や、診療情報等を医療機関同士で共有することで業務効率化を図っている。また、医療機関等の ICT 機器等の導入への助成や ICT リテラシーの専門家派遣等への支援を行っている。今後は電子処方箋の普及や電子カルテ情報の共有等を進めるとともに、介護報酬改定においてテクノロジー活用による業務改善が評価されることになったことから、ICT 機器の導入がさらに進むよう支援する。
次は文化。観光です。安全な富士登山対策。登山規制を含めた入山管理についての考え方は、
今課は登山計画の事前登録等を行うシステムにより、DX を活用した入山管理を施行する。登山規制については、本県の3つのルートで登山者数等が異なるため、同様の規制を行うには、それぞれの実情に沿った対応が必要であり、その課題解消を図る。また、規制の法的根拠となる新たな条例制定等、国と協議を行う。将来にわたり、適正な入山管理に向けた取り組みを積極的に進め、安全で快適な富士登山の実現を目指す。ピックアップ本会議でした。